フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までおゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。8月ですね、ということで先週はですね本田と2人で、札幌へね行ってきまして、札幌コロニー 2days ということでね、毎年1日目僕が、アコースティックでやって、2日目、2トップで、浴衣でね2日間やるという、そんなシリーズ化してたんですけども、今年ね春ツアーでね、日程の都合上どうしても札幌を入れられなくて、春ツアーに行けなかったので、まあ2日間とも2トップのフェイストゥエースのライブと。で、2日目は、あれです。春ツアーのね、メニュー、セットリストをこう再現しまして、春ツアーの、なんて言いますか、熱いね、熱いウェーブを、お届けしようということで、1日目はまあ浴衣祭りのね夏のメニューだったんですけども、2日目は、春ツアーのメニューを中心に、お届けしてまいりました。それでね、CD もね、新しい CD、サルベージフェーズ1、買わずにね、通販とかで買わずに、直接買いたいっつって待っててくださった方が、たくさんいらっしゃいまして、本当にね、申し訳なかったんですけども、ありがたいやら、申し訳ないやらで、でも、すごく喜んでくださって、よかったです。秋はまたね、9月に、コロニー 2days で、行きますのでね、北海道の皆さん待っててくださいね。ということで、北海道へ行って、北海道がね、思いのほかちょっと湿度が高くてね、金曜日に前乗りしたんですけども、その日雨が降ってましてね、結構ジメジメしてて、で土曜日曜はまあ雨は降らなかったんですけども、なんかやっぱり暑かったですね、結構ね、30度ぐらいで、北海道の今の時期こう割とカラッとしてて、気温は高くてもなんか涼しげな感じがあるんですけども、やっぱり湿度がちょっと高かったですね。9月はもう本当に北の大地の空気をいっぱい吸っていきたいと思いますけどもね。でまあ月曜日に東京に帰ってきたんですが、梅雨が明けちゃいましてね、開けちゃいましてって、まあ開けてくれた方がいいんですけども、突然の猛暑でございますよ。今僕いつもの仕事部屋で収録してるんですけども、7月最後の日31日なんですが、もう暑い暑い。東京も35、6度いったのかな。ホンダの熊谷も37度ぐらいいってましてね、暑いですね本当に。多治見がもう明日明後日39度なんて予報が出てましたけどね。多治見はなんかですね、スタートから飛ばしてますよね。熊谷はなんかちょっとスロースターター気味な感じですかね。 競輪のスタートみたいなね、ゆっくりこう行って追い込んでいくんでしょうね。また最高気温どこがこう出すか、今年の夏ちょっと楽しみっていうかね、体に良くないんですけどね、本当に。皆さんもね、節電だエコだとか言ってクーラーつけずに我慢してたりすると本当良くないですからね。熱中症とか気をつけてください。水分もこまめにとって、で快適な温度にエアコンつけてね、やっとかないと本当に体壊しますからね、気をつけてくださいね。ということでですね、浴衣ライブも今ね3本やって、ちょうどこの、収録が地上波放送になってる日はあれですね、僕たちは土曜日日曜日江ノ島でございますね。江ノ島も暑いんだろうな。でも海沿いだからまだちょっと海風で、まあちょっとマシなのかな。でも暑いですよね。まあでも僕たちはずっともうライブハウスの中にいるんでね、景色はいいけれども涼しいとね、そういう状態ですんで、まあなんとかね、楽しい、浴衣祭りに しようかなと思ってますんで、楽しみにしててください。そういうことでね、お便りなんですけども、ここのとこずっとね、本田と収録なんかしてて読めなかった、ちょっと前のライブのお便りが来てますんでね、これから読んでいこうかな。Aさん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。1年ぶりのしゅんちゃん、Aちゃん行ってきました。去年は後方でしたが、今年は2列目のしゅんちゃん、かっこ今日はこう呼ばせていただきます、しゅんちゃん前で指さばきもバッチリ拝見することができました。低い椅子にどっしり構えるしゅんちゃん、高い椅子に浅めに腰掛けるエースさん、リハーサルなし初めてだと言われてた曲も全くそんなことを感じさせることなく、息ぴったり、さすがですね。次の曲は何かなといつもと違う感じで、ワクワクしながら素敵な演奏と歌にうっとりしっぱなしで幸せな時間でした。トークもまったり、しゅんちゃんのお声も優しくて何か笑ってしまうのですが癒されました。しゅんちゃんの歌も聞いてみたいな。これは無理だと思いますけどね また1年後なんて待ってられない、お忙しいとは聞いていますが、なんとか回数増やしてくださいということなんですけどもね。まあ僕もね、やりたいんですよね、しゅんちゃん、エスちゃんね、年に1回2回のペースですから。ただやっぱお互い忙しくってね、でやっぱりフェイス2エースのスケジュールをもう優先にね、決めていってるんで、なかなかこう、難しいんですけどもね。まあでもまあ機会が合えばね、石川くんのスケジュールと僕のスケジュールがあって、ここでやってみようかなんてことになればまたやってみたいと思います。待っててください。もう一つね、これもちょっと前のライブのレポートですけども、エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。6月2日の琴引浜の裸足のコンサートとビーチクリーンに行ってきました。当日は最寄り駅から始発の電車に乗り、どんどん山奥に進むこと3時間強で網野駅に着きました。浜へのバスが1時間後にしかなかったので、タクシーで琴引浜に行きました。日焼け対策バッチリしたのに、曇り空でそんなに暑くもなく、先週の暑さが嘘みたいです。砂浜を歩くのも十数年ぶりです。ステージのリハの様子を少し見て、早速ビーチクリーンへ。地元の高校生にふるいと袋と軍手をもらってレクチャーを受けて、いざ海岸へ。砂をすくってふるいでふりふり。最初は変な色で変な形のものを取ればいいんやくらいに思っていましたが、そんな色のは貝のかけらだったりゴミじゃないやつ。砂が重いのでふるいがたわみ、ふるってゴミを見つけて取ろうとするとペッコンと網が戻り、どこかへ飛んでいきます発泡スチロールの慣れの果ては、風で飛んでたり、静電気でふるいの隅に張り付いて取れなかったりで、ゴミを見つけても回収しにくいこと。なかなか大変な割に重さは全然稼げずです。でも砂金取りみたいで、そっちもこんな風になかなか取れないんだろうなぁなんて思ったりしながら、結構楽しく没頭してしまいました。こういうのやりだしたら止まらないんですよね。合間に砂浜を走る雲を見つけて、砂をかけてみたり、キュッと丸まって防御するんです。ほう、なるほどね。砂かけると、キュッと丸まるんだね。面白かったので、しばらく雲にかまってましたが、砂浜に雲って本来いるもの？後で調べたら、イソコモリグモという絶滅危惧2種だそうです。砂浜に穴を掘って生息しているようです。写真を撮ってなかったので、記憶だけですが、多分それです。これは、 海がきれいになっているという解釈で良いのでしょうか。あっという間にお昼になり、ゴミ拾い終了。やっぱりほんの少ししか取れませんでした。なんか悔しい。来年はもっと取ってやるって勝手に目標を立てました。砂浜はとても綺麗です。でも帰り道に見た石の浜の人が入らないような入り江には、ブイやら発泡スチロールやら、とにかくゴミだらけだったのがショックでした。そしてお昼から裸足のコンサート。ご当地アイドルやフラダンスやいろんな方のがあって、秋人さんの番。呼び込まれてエースさん登場。もはや聞き慣れたお二人でのあの曲。先週もそうですが、野外のエースさんは爽やかです。その後再びエースさん登場。そしたらなぜか晴れてきました。どこまで晴れ男なんでしょう。ポイ捨てをやめようの MC。自分のゴミは持って帰ればいいだけなのに。たった100年ほどで地球をここまで疲弊させた人間の責任は重大です。そうですよね。ライブは野外なので音が抜けていきます。風が強かったりマイクの調子が悪かったりしたけど、心地よい楽しい時間でした。飛び入りゲストの T ボランの森友さん、近くで田植えをしていた、されていたそうで、そのいきさつも丹後の米が美味しくて自分で作ることにしたのだそう。今まであまり食べたことなかったですけど、丹後のお米は美味しいのですね。やっぱり地産地消ですよね。今度丹後米を買って、食べてみようと思いました。同じ京都なのに遠かったです。でもなんとか日帰り旅行、自然や環境について考えることができ、地元の人の親切がありがたかった有意義な一日でした。昔20年近く前に舞鶴の近くの海水浴場の岩場に行った時に、初めて生の日暮らしの鳴き声を聞きました。ああ、いいですね。20年近く前ね。本当でもね、日本海側ってね、思ってるよりなんか明るい海ですよ。この季節はね。冬になるとそれはもう本当に黒い感じですけどもね。とっても明るい海で、特にそうですね。中国地方とかの、山陰の方の海とかもね、ものすごい綺麗ですし、琴引山も本当に海が綺麗です。ぜひ、皆さんもいらっしゃってはどうでしょうかね。ということで、リコリンさんからですね、この曲ですね、リクエストいただいております。今日の一曲目聴いてください。フェイストゥエースで日暮らし。さて、フェイストゥエース浴衣祭りがね、始まって、今週末は江ノ島 2days なんですけども、毎年ね、8月頭、第1土曜、日曜、ちょうどホンダの誕生日も近いんで、江ノ島 2days をもう何年も続けてやってるんですが、来年、この時期オリンピックなんですよね。 で、江ノ島もね、ヨットの会場になったりする。で、とにかく、オリンピック期間中7月の末から8月の9日ぐらいまでですかね。なんかそれくらいの、あれなんですけども、絶対、東京は交通機関とか麻痺しちゃうと思うんですね。なんか高速道路もなんか1000円ぐらいアップして料金をね。ほんで、なるべく、首都高とかに車が入らないようにするみたいなね。そんな、らしいんですけども。まあ、とにかく電車も混むだろうし、下道もすごい混雑するだろうしで、東京は大混乱になると思うので、来年のこの時期の、ライブのスケジュールを早めにちょっと手を打っとかなきゃなということでね。まあ、だいたい7月8月浴衣祭りなんですけれども、これちょっと、オリンピック期間中は東京でライブをやってはいかんぞと。ね、東京近郊で、ということで、早めに手を打とうということでですね、来年の浴衣祭りをもう今から、もう、あっちこっち、こうね、場所を決めて、日にちも決めて、算段しました。まだ正式決定ではないんですけども、これも正式に決定したらどんどん早めに発表していこうと思いますけども、とにかくオリンピック期間中は東京にではライブやりません。ですから江ノ島は8月の末ぐらいになるのかな。うん。今それくらいでこう画策しております。でまた全国各地のね浴衣祭りもまたあちこち行こうと思っておりますんで、まあちょっと楽しみにしてくださいね。春ツアーもねもうほとんど日程大体抑えましたので、うん、早めに発表していこうと、思っております。ちゃんと正式にカチッと決まったら、発表したいと思います。早いね。一年以上先のことをもう今決めてるというね。もう本当になんですかね。さあ、お便り紹介しましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。名古屋のふみおです。季節に関係なくいつでも読めるお便りをということで今これを書いてます。さすが薄い峠音楽堂本舗窓口広くて助かりますというかねこっちが助かってるんですよねありがとうございます、確か4月20日の放送でお話しされていたと思うのですが、何かことが思うように進まないと引き出しとかの整理を始めちゃうって話すごく共感ですだよね特に俺らの学生時代試験勉強とかしてるとねなんかだんだんこう煮詰まってきてねつい引き出しの整理とかよく知ってましたね、私もことあるごとに整理整頓とかをしちゃうんですそんなある日手近なところは頻繁にやってるのでと普段はあまり触らないところを片付けてみることにすると久しぶりなだけにいろいろな古いものが出てくる、その度に中断しては懐かしむを繰り返していましたそんな時旅の思い出の品の中に紛れてあるものを発見したんですなんとトラベラーズチェックをまさかそんなものが未だに残っていたなんて思いもせず、これって何するものだったっけと軽くパニック、中身を確認すると結構な金額分残っていてさらにびっくりもしかしてやっちゃったこれ紙切れ同然にしちゃったの、ドキドキしながら慌ててネットなどで調べてみました、それで分かったのは国内での販売は2014年に終了しているのだけれど、それ自体に有効期限はなく換金はできるということでした。あ、よかったね。ほっと安堵したのもつかの間。でも、今度は、その情報大丈夫？古くない？とか疑い出したらキリがありません。もともとないと思っていたものなのに、存在を知ってしまったら、なかったことにはできないって、ほんと何なんでしょうね。そして翌日にはネットで調べた、外貨両替専門店の窓口へ。すると、係の女性が一瞬申し訳なさそうな顔をするんです。もう心臓ドッキーンで、ダメなの？ここまで来たのにできないの？と正直焦りました。すると、できるものとできないものがあるんですが、との言葉。もう、小心者を脅かさないで、って思いでした。結局は無事換金でき、心の中ではよっしゃーと何度もガッツポーズ。でも表面上はクールビューティーを装っておきました。多分成功してないけど。実はそのトラベラーズチェック2002年発行のものだったんですが17年越しでの換金ってはっきり言っておいおいって感じですよね自分でもどうかと思いますもん係の人に電話で確認を取るんですが海外につながってしまうと少しお時間がかかりますなんて言われ年月が経ちすぎてるけど確認なんて取れるのかと本当に最後の最後までハラハラ指導士でした ここでなぜか懐かしいエースさんのベビーチーズ話を思い出しました。それでなんですが、お二人もこんな経験、片付けや整理なんかをしてて、おーっと驚くようなものが出てきたり、見つけたりしたことってあります？よければお話聞かせてくださいね、ということなんですけどもね。最近ね、僕ちょっとね、この今収録してます仕事部屋、作業部屋に借りてますワンルームマンションなんですけども、もうギターとかね、十何本もあって、とにかくもう立錐の余地もないというか、だったんで、トランクルームを借りてね、そっちの方に楽器類を移しまして、で、今他のところもね、整理を始めているとこなんで、これからなんか出てくるかもしれない。なんかすごいもん出てきたらまたね、紹介しますね。ベビーチーズ懐かしいね。昔フェイストエースのセットリストを僕が全部考えてて、夜なんかこうビールとかがチビチビこう飲みながらね。で、ベビーチーズとかこうかじりながら、こう、紙にこう、ね、セットリスト、ああでもない、こうでもない、なんか書いちゃ違うな、って消しゴムで消して、みたいなことをやってて、で、ある日まあ、よし、これでセットリスト、できたっつって片付けたんですよ。で、翌日ペンケース開けてみたら、ペンケースの中にね、消しゴムと間違えて、ベビーチーズが入ってたというね、そんな話がありましたけどもね、懐かしいですね。はい。なんか出て、すごいもん出てきたら、また番組で紹介しようと思います。さあ、6つ行きましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。お二人は、宝くじ買います？会社の人が宝くじ当たったら仕事辞めようって言ってて、当たったら私にも分け前があって、一緒に辞めようって。それは仕事しんどい時もあるし、エースさんのライブ行けない時もあるから、それはそれで嬉しいけど、そんな仕事嫌じゃないし、とまあ、前置き長くなりましたけど、宝くじって当たるんですよね。それは旦那の話なんですけど、片付け物してたら背後で、おおって言うから、どうしたんって聞いたら、宝くじ当たったかもって、スマホでチェックしてた。どれどれと見たら、下4桁、当たってるやん。いくらぼちぼちの金額。S さんのライブなら20回いけるかって感じ。おお、10万ぐらいですかね。すごーい、ちょっとちょうだいって言ってみた。旦那も嬉しさのあまり声を出したもんだから、しまったと思ったと思う。でも当たるんだ。今でも、でも今まで買ったも、元は取れてないらしいけど。私も買おう。で、ちょっと分け前もらって、Sさんのライブ2回はいけるな。夢があるわ。私は当たっても黙っておこうと思ったハリソンでした。ねえ、当たるんですね。で、つい声出しちゃったんだね。おおって。でも僕は宝くじは買ったことないですね。もう絶対当たらないから。で、当たったとしてもやっぱりハリソンさんの旦那みたいにね、元は取れてないみたいなね、買い続けるとね、いつかは当たるのかもしれないけど、なんか、ちょっと僕は宝くじっていうのは、なんかね、当たらねえな、俺は。買ったことないです。なんかね、たまに、買ってみようかなって思う時もあるんですけど、やっぱりね、ちょっと考えて、やっぱやめようって思いますね。で、ファンの方からね、10枚ぐらいのこのね、宝くじをね、いただくことがたまにあるんですけどもね。まあ、当たりませんね。300円かなんかがね、当たったことが2回ぐらいあるかな。そんなもんですね。当たりませんよ。で、やっぱり宝くじ、ファンの方からね、そうやってプレゼントで いただくのも、どうかなと思いますよね。それでもし当たっちゃってたら、なんかこっちも気まずいし、ね。ということでね、ハリソンさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。ああ、懐かしい曲ですね。これはデビューアルバムに入ってる曲ですよ。聞いてください。Face to Faceで、誰よりもずっと。
風に凍る
はい、そろそろお別れの時間が、近づいてまいりました。番組冒頭でも言いましたけどもね、もう全国的に梅雨明けて猛暑が、続くみたいですね、本当にあの熱中症とか気をつけてください、ね、水分補給してエアコンもちゃんとつけてね、快適に過ごせるように、心がけていただければと思います。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道。